ひばりクラブの皆さん、また落語会の皆さん、おはようございます。最近ですね、朝が少し元気になりましてついつい朝ですね、ちょっとした時間があると、このひばりクラブをやりたくなるんですね。もう一つは、寝てるうちにですね、いろいろ妄想がこう湧いてですね、あ、そうだったのか、あれはこうなんだってこうね、思うことがおりまして、そうするとこれから少し経ちますともう忘れてしまうもんですから、朝方録音したいなと、まあ皆さんと話したいなと、本当は皆さんの顔がね見えるともっといいんですけど、ひばりクラブってのはいつも言ってますように、ひばりっていうのはまあ鷹なんかに襲われることあるんですよ。しかしそれにもかかわらずピューっとね、空にまあ一直線にこうひばりってのはピーっとこう空に舞い上がるのが特徴なんですね。それでピョピョピョピョピョってピューって下がるっていうね。まあひばりと野薔薇ね、これは二つ、まあ、イエス様かなんかがお話になったのを聞いたかなと思って、この前探したらまたこの方が見つからないんですけど、人間もね、この世に生を受けて、お父さんお母さんから命いただいてね、本当に、生きているっていうことはある意味ではいい。もちろん苦しい人もいます。不運な人もいます。しかし、全体として命をもらったっていうことはいいことだ。だったら、あんまり何かに考えずにね、楽しくやろうじゃないかと。それでいいんだと。それで、運命に任せるというのがいいんだというね。僕がどのくらいの時でしょうか。30か35の時に。まあその頃体も弱かったんでね、いろいろ考えることあったんですが、やはり非常に印象に残ってる話なんですね。で、ひばりクラブと。まあそういう気持ちで僕は、まあ55くらいからかな。本当にそういう気持ちになったのはですね。今日はそれでもね、やっぱり、ちょっとこの前、一週間ぐらい前の、先週のテレビで僕が出てるやつを見たらですね、この頃僕、ネクタイがね、あれブルー系が好きになっちゃったもんですから、結構ブルー系ばっか締めてるんですけど、やっぱりブルー系ですとね、私の歳もあるし、ちょっとこう寂しい感じがするときありますね。それで今日は赤を久しぶりに引き出してきましてね。で、赤のネクタイは昔はちょっと柄の入って、少し華やかな赤なんかをしてたんですけども、まあやはり、まあだけどネクタイってのはいいもんで、男性にとってはネクタイぐらいしか洋服のヒントになるものってないんですよね。女性は大体もう着るものからしてね、どういうワンピース着るか、どういうデザインを着るか、どういう色を着るかってもいっぱい選択の余地があるんですけど、男はもう僕の場合はネクタイ以外はね、ワイシャツはまあブルーかし白が多いですしね、背広はほとんど黒に近いもんですから。そうで、まあネクタイそういう意味じゃ、ネクタイってめんどくさいもんですし、暑苦しいもんですけど、それでもやっぱりこれだけ長く続いてるっていうのは、やっぱりこう、人間には何か一つくらいちょっとね、こうポイントになるようなものが必要なんでしょうね。今日はですね、そうだったのか、今日はですね、寝ながら思いついた。持続性はお金だけを狙ってるんだと。何にも、理由も何もありません。で、これはですね、私はだいぶ年季が入っておりまして、あれはそうですね、名古屋大学の時ですから、今から20年ぐらい前でしょうか、政府が持続性を持ち出して金を儲けようとしたんですね。金づるにしようと思って、持続性というなんか変なバッジなんか作っちゃってね、人騙すので始めたんですよ。それでそういうのを必ず政策としてやるときはですね、大学とかそういうの呼びかけるわけですね。それの一番ひどかったのがリサイクルですよ。リサイクルを政府がやるって決めるとね、あっちこっちにそういう根回しをするんです。そして大体ですね、2年ぐらい前から大学の先生方にリサイクルのお金を配り出すんですよ。まあ、そういう政府の言う通りやるような名前の通った先生を通じて、まあ一人当たり1億ぐらい、ちょっと使ってくれっていうわけです。で、その先生が、はいはい、わかりましたっつって、先生一人当たり200万ぐらいのね、お金をね、これ青虫って言うんですけど、それを配るんですよ。2年前に。そうすると2年前に配りますからね、先生方はそれをいただいて、ありがとうございますって、ボスの先生からいただいてね、リサイクルの研究をするんですよ。それで2年ぐらい経ったら、今度官僚がですね、新聞発表するんです。なかなか方法が決まってんです。ドイツはリサイクルしてる。日本はこのままだと遅れる。ね。だいたいこのペースなんですよ。やろう。資源は大切にしなきゃいけない。だからみんなで一回使ったのをもう一回使おう。 こういう論理なんですよ。もうこれは完璧な論理ですよね。まず、日本人がコンプレックスを抱いてるヨーロッパの国を持ち出すドイツとかね。だからちょっとした学問的な理屈を言う。それから、例えば、物は大切にしなきゃいけない。これ日本文明をちょっと言う。遅れちゃうよって言って焦らせる。で、その前にマスコミもちゃんと手なずけといて、学校の先生も手なずけてるんでね。そうしますとどういうことになるかって言ったら、それを聞いたマスコミの記者がですね、記事書かなきゃいけないから。どこに行くかって一番いいのは、大学の先生とかなんですよ。大学の先生行くんですね。で、どこに行ったら、そういうこと詳しいですかねって言うと、その頃まだリサイクル誰もやってない頃ですよ。ですから記者は、リサイクル書くのになんか、ドイツがどのくらいやってるのかとかね、そういうこと聞かなきゃいけないと思って。したら、どっか大学の何とか先生のところがやってるらしいですよ、なんて、しらっと言うんですよ。そこに記者が駆けつけて聞くと、いや、リサイクルはこうなんですよ。私も少し研究やってましてね、これすると資源が節約できますから、いいことですよ。ってこう言うんですよ。全部根回し進んでんですよ。そしたら、その記者は新聞社に帰ってね、リサイクルは素晴らしいって書くんです。そうすると、それから半年ぐらい経つとね、みんながその新聞読んでますから、おばあちゃん、お母さん、みんな騙されて、物を大切にしなきゃならないとこうなる。リサイクルしたら現実的には4倍から7倍ぐらいの資源を余計に使うということなんかはですね、誰も計算してない。江戸時代なんかリサイクルしてませんよ。そんなに物がなかったんですから。ただリユースっていうか、要するに洋服の仕立てがね、反物ですから、何回でも洗って、貼って、貼るとアイロンですけど、昔はアイロンがないからペタッと貼るんですけど。で、使えば。もちろん、アイロンなんか使ったら電気使うじゃないですか。で、今のヨーロッパのやつはこれ全部縫ってあるから、これ縫うのを全部外すわけにいきませんからね。全然違うんです。で、洋服を少ししばらく使ったらもうだんだんボロボロになってきますから。それを雑巾に使うんです。これはリサイクルって言わないんですね。だから全然違うんですけど、そう、全部ごまかされるんですね。ええ。それで、リサイクルが固定するっていうこと。この、持続性っていうのもそうなんですね。今からそうです。20年ぐらい前に、名古屋大学の時にね、名古屋大学終わりかけの時ですから、今から18年前か16年ぐらい前かもしれませんね。まあ、その頃、ある、ちゃんとした学会、この学会の名前言いたくないんですよ。なんでかって言ったらね、そういう学会じゃなかったから。だけどその学会がですね、持続性特集の論文集をやるからっていうふうにその学会員にみんなに呼びかけた。ね、それで僕も、あ、そっか、持続性やるのかって言ってですね、人間社会においては持続性が破綻することはない。つまり持続性って心配しなくていいという論文をですね、ちゃんと歴史的な実例と、それからいろんな計算結果ですね、まあ僕は熱力学とか量子力学とか専門なんで、まあそういったですね、学問的な考察と二つやってきちっとした論文をね、出したんです。そしたらね、とても人格的に、学問的にも人格的にもいい先生。その人がその学会の雑誌の編集長でした。電話かかってきまして、とても丁寧に、武田先生非常に申し訳ないけど、こんなことを学会でしちゃいけないんだけど、投稿した論文は取り下げてくれませんかと。この論文は審査にかかったら必ず通りますと。必ず通るんだけど、通っちゃ困ることがあるんですと。何ですかって聞いたら、いや、今度の企画はね、持続性特集っていう企画は、実は政府の方から来た企画であって、その持続性というものをこれからなんか政府がやるらしいんで、各学会に呼びかけてるんですね、と。この呼びかけ方はいろいろあるんですけどね。まあ、東大の連中なんかは、電話ですね。役所の人が、同期の人が東大の先生やってたり、どっかの先生いっぱいやってますから、そこに電話して、今度ね、持続性って言うんで、政策を打とうと思ってんだと。本当はその人が天下りするとかそういうことなんですよ。日本国が良くなるためにやることなんかないですからね、彼らは。で、言うんですよ。で、そういう学会で、君なんか、学会のなんか、幹事かなんかやってなかった？学会で持続性を少し盛り上げてほしいんだけど、こう来るわけですね。それで、始めるわけですよ。そうすると学会が今度金もらったらなんかその都合いいんですね。研究助成金とか、まあ学会のいろんな学会もいろんな問題抱えてる時ありますから、変な先生もいたりね、しまして。で、このね、雑誌はね、あんまり言えないんだけど、まあ政府からの要請でこの持続性特集のやるようになったんで、持続性は必要なんだ。 こういう持続性の技術をやんなきゃいけないんだっていうことが来ないと困っちゃうんですよ。ここにね、武田先生からのような強力な論文が来ちゃってね、持続性は関係ありませんと。人間社会で持続性が困ったことありません。なぜならばこういう理屈によるなんて完璧な論文出されるとね、もうこれ、うちの学会困っちゃうんですよと、こう言われたと。で、まあ僕は学問的なね、自由とか、だけど学問の自由とはちょっとね、別の意味があるんです。学問の自由がなんで許されてるかって言ったら、やっぱりね、基本的には内心の自由、精神の自由なんですね。学問っていうのは直接的に社会に影響が及んじゃいけないんです。本当はですよ。学問の自由という哲学がありますから、この学問の自由があまり直接的に社会に影響を及ぼすとですね、学問と社会ってやっぱ違いますから。だから学者それをちゃんとわきまえなきゃいけないっていう気持ちが僕にあるんですね。学問の自由とは内心の精神的自由、内心の自由なんですよ。人間が自分の魂、自分の頭を自由に発揮するために、社会は学問については制限しないでくれって、これが条件なんですね、一つは。やっぱり社会っていうのは、一人一人の幸福だとか、まあ、悲しみとか、そういうものが含んでますからね。それに対して学問があまりね、直接的にやるとですよ、ダメっちゃダメなんですね。まあ、そういう制限っていっぱいありますよ。安楽死の研究が禁止されたりね。まあ、いろんなことがあるんです。貧乏とか、裕福とか、そういうのもかなりの制限があるんですね。何でも学者が言っていいってわけじゃないんです。まあ、それはあるけど、まあ、この持続性はね、学問的にダメなんだということぐらいはいいかなと思って、ちょっと迷ったんですけどね。だけどまあ、相手の先生も立派な先生、それよくわかって言っておられるんでね。わかりました。じゃあ取り下げますと。ね。この論文は向こうは、この論文は非常にいい論文だから、取り下げてくれないと通ってしまうと。論文は審査がありますからね。ボロい論文は、通しませんのでね。学問的に意味のある論文じゃなくちゃいけない。その、持続性っていうのは意味がないんだっていうのは、学問的には意味がある。だけど、社会的には、ちょっとね、せっかく、館長からね、そういうふうに融通してあげるとか言ってるんだからっていうのがあるから、取り下げました。なぜその時僕が、持続性っていうのは、問題がないのか。っていう、まあ、主たることだけ、簡単なところだけ言いますとね、まあ、難しい学問的な計算なんかここで言っても仕方ありません。ね。この写真をね、もう見れば、もう立ちどころにわかるんですよ。これは江戸末期か、明治の初めか、どっちかなんです。場所は神奈川県の箱根付近ということで、昔はね、箱根のどこら辺なんて僕言ってたんですけど、どうも、ね、違うかもしれないなと思って、街道筋で旗子がありますね。で、カゴカキがいまして、旗子の前には何だか何やるのか分かんないじいさんみたいなのが座ってます。だいたい標準的な江戸の風景ですね。わらぶき屋根で、まあ、扉は障子か木の障子。もちろん舗装とかそんなのしてません。ね。で、この時は、例えば井戸ですよ。瞬間湯沸かし器はない。トイレももちろん水洗トイレはない。何にもありません。今生活してるね、ものは。じゃあ、これが持続的だったらどうするのかと。今でも我々はわらぶき屋根に住んで、障子一枚で、ね、台風なんか来たらダメになっちゃって、釘で板を当てたりする。もちろん電車も自動車も新幹線もない。失業率は非常に高くて、変な親父がこういうとこの前に立ってる。まあ、女性が襲われたりする。まあ洗濯機もないから女性はもう毎日洗濯ばっかしてる。ね、おしめ変えたりしなきゃいけない。ねえ、子供を産むときには、まあ10人に、二人か三人は死ぬ。そんなような生活なんですよ、この時。なんでこれが今でも続いてないんですか？なんで今はこの生活がないんですか？今は女性は洗濯機があるし何があるから、クーラーもあるし、外にも働けるし、この頃女性が外に働く話ってのはそのうちしますけど、なかなか難しかったんですよ。それは男女不平等で難しいんじゃないんです。女性の筋肉でできることが少なかったんです。ただ。ただそれだけだ。で、カゴカキがいるでしょ。今、カゴカキいないじゃないですか。タクシーがいて、自家用車がいて、で、近くに地下鉄の駅があるじゃないですか。ねえ、水道もあるし、瞬間湯沸かしがあるから、僕の小さい頃は、僕の小さい頃ですらね、僕は江戸時代生まれじゃないですよ。だけど、僕の小さい頃ですら、女の子はね、もうお母さんと一緒にね、水仕事しますから、もう冬はね、もうザクロみたいに、こう、赤切れでしたよ。そんな女の人、今見ることもできません。女の子なんか特にね。どうしてこうなっちゃうんですか？たった150年ですよ。人間は 必要なものを作っていくんです。今だったら CO2 が出てなんか温暖化するって、本当に温暖化しだしてね、みんなが困りだしたら、今困ってないから CO2 削減するなんてやってんですよ。困りだしたら簡単で、CO2 をブクブクと海の中に入れればいい。今はまだ困ってないんで、アホな東大の先生が、武田先生 CO2 を海の中にブクブクやったら水が酸性になっちゃうじゃん、海が。そんなことないんです。CO2 が出るっていう時は必ずアルカリも廃棄物に出てんですよ。それ一緒に海にいればいいんですよ。全然、公害になりません。あらゆる工場、今、その日本にあるあらゆる工場は必ず汚いものが出ます。ほとんど。100% 汚いもの出ます。それは魚をさばいてね、売るとこですら魚のアラとか、そういうのは出るんですよ。もう、化学工場とか鉄鋼工場なんていくらでも出るんです。なんでじゃあ、環境に出てないんですか？それ処理をして出すからなんですよ。それ、処理の技術ってもう、こんなの簡単なんです。生産の技術の方はね、我々難しいんですけど、処理技術ってのはね、それほど高度じゃないんですね。ですからできるんです。でね、いざっていう時は、本当に処理方法がない時は、やめればいいんですよ。その方法はやめればいい。別の方法を使えばいい。例えばこの A という触媒が危ないんだったら、その A という触媒を使用しないで、ちょっと研究して D という触媒にすればいい。すぐできます。それは。それをみんなしてるから、こうなってるんですよ。この現在の生活ができてるのは、困ると技術者が登場してくるんですよ。それに対して社会も金を出すようになるんです。問題が起きないときは出さないんですよ。社会がね。だから技術者もそんな技術やってもしょうがないし、世の中のためにならないしと思って、あんまり熱が入んないんですよ。だからそういうときはね、アホな技術者が出てくるんですよ。そういうね、意味がないときは。今の温暖化がそうですね。今温暖化でね、なんか温暖化が厳しいとかね、温暖化技術がどうのこうの知ってる人は、僕に言わせると、もうこの年寄りだから、誰が言ってもいいでしょう。何言ってもいいでしょうけど。ポンコツ技術者だけなんですよ、まだ。それは本当に困ってないから。だって本当に暑くて困ってる人っていないですよ。この前ね、今から半月ぐらい前、ね。確かに沖縄の気温は25度を超えました。で、新聞とかテレビは真夏日だ。だいたい26度を真夏日っていうこと自体はおかしいんですけど、真夏日だって言って騒いでましたけど。北海道の釧路は6度ですよ、6度。その間ずっとなってますからね、6度から26度まで。6度から26度に突然青森でなるなんてことありません。釧路が6度だったら青森は10度とかこうなってるずっと。ね？それで困ることないじゃないですか。北海道で米が取れるようになったっつって大変だなんつってるけど何が大変なんですか？北海道で米が取れて十分じゃないですか。日本列島ってもともとそういう構造にできてるからこそ、ちょっとこれ今日はあまり話すると脱線になっちゃうんですけど、秋に錦織りなすもみじ、紅葉って言うでしょ？あれは日本列島が今まで長い間、寒くなったり暖かくなったり、寒くなったり暖かくなったりしてきたから、日本の紅葉が綺麗なんだ。だけどあんまり暖かくなりすぎたこともあんまりないし、寒くなりすぎたことは結構あるんですね。今、寒氷期で、だいたい人間って寒氷期の頃に日本列島で住んでますから。氷期でも住んでますよ。氷期でも例えば、旧石器時代、日本の旧石器時代になって、おおよそは氷期でしたから。だからそういう時代にも住んでますけども、これは人口がずっと少なくて5万とか、まあ、10万とかぐらいしか住んでなくて。それで暖かくなるとわーっと人口も増えるし、食べ物も豊かになるしっていう、そういう生活をしてるわけです。まあ北海道みたいな、今の北海道みたいな気温になったり、日本全部がね。が暖かくなるはあんまり暖かくならないんです。周りが海だからね。ならないんですけども、まあ一応全部が九州ぐらいになることもあったんです。全部が九州ぐらいのことになるから、青森に三内丸山遺跡みたいなでかい遺跡があったりね。北海道にものすごく遺跡が多くなったりしてるわけですね。だからまあ、そういう上下はあるわけです。だけど今の温暖化は誰も困ってませんから。なんかバッチつけてる人あれ何ですかね。まあ歴史は全く知らない。技術も知らない。ね。それから工場っていうのがどうして廃棄物とか困るものを処理してるかも知らない。何にも知らない。ただ知ってることが一つだけ。俺ではお金をもらいたい。それも他の人からもらいたい。他の人は税金をね。今はもうほとんど温暖化対策なんていうのは困ってないですから。普通のお金は出てこないんです。全部企業からね。まあ小池百合子さんとか変な人がいて、それでまあ自分の金じゃないのはまあ人の金だからいいやつって出してる。そういう金ですから、全部人の金ですね。今温暖化対策なんてやって技術やってる人は全部人の金です。本当に必要になったら人の金じゃなくて、 なんかやる人が出しますから。当たり前ですけどね。ということで、持続性はお金だけです。それはこの写真を見て、なんで俺はね、こんな生活を今してないんだと。この前からよく言ってますけど、スマホね。こういうのが流行ると、電力が足りなくなるってバカなこと言ってる人いるけど。ね、この前、NTT が言ってたじゃないですか。今これは1日に1回充電してるけども、今やってる光半導体をこれに使うようになったら5年に1度充電だって。太陽もそうですよ。太陽光の、あれも今何にも電気力関係ないのに太陽光やってるから、ポンコツがやってるから、ね、太陽光発電ってお金がかかって、電気代が皆さん上がって困ってますけど、本当に石油がなくなって温暖化して、本当に困ったら、太陽の光だって100倍まで、今の100倍まで取れるんですから。技術で。だから今みたいな時にはやりません。それは。だからね、何かをやらなきゃいけない。それに税金を投入しなきゃいけない。というのは、技術がポンコツで金だけ欲しい技術者と、そこに天下りしたい役所の政治家とかそこにやることであって、本当に日本のことを考えている技術者はやりません。私の自慢になるから言いたくないんですが、私、高等学校の国語の教科書にね、ずっと出てた、今でも出てるかもしれません。その時の国語の教科書に載せる時の委員会の理由がね、国民のために技術をやっている、まあ、科学をやっている科学者を初めて見たっていうのが私の高等学校の国語の教科書に私の文章が出た理由でした。もちろんそんなことありません。まあ、技術者の半分以上は日本国民のため考えてます。しかし腕のない、能力のない技術者は税金を狙ってやってる。それが持続性というものを言う原因であるとまあ、いうことを今日お話ししまして、午前中の講義を終わりたいと思います。いい一日を過ごしてください。必ず楽しい一日になるような、それが大切だと思います。心配事は全部金が欲しい人が作ってるだけのことですから。